今年の夏はどこにも行かない行けない喋るよこい
喋るよこい。
いやね、今日も神戸16ビットの、まあ、屋根裏部屋、隠し部屋、仕事部屋で収録してるわけなんですけど、いつも冬でもですよ、エアコンを切って収録してるんですけど、あまりにも暑いんですいません、ちょっとなんかもうブワーンってなんかすごいやかましい音してますけど、今日はもう冷房をつけたままで収録しようと思いますんで、ご容赦お願いします。まあそんなわけで、横行け、今年の夏休みはどこにも行かないし行けないとか言っちゃいましたけど、まあそんなことないんですよね。まあその僕、そのライブはまあ神戸16ビットでしかやってないですけど、まあライブを見に行くということは結構多くて、まあいろんなところにライブ見に行ってますし、あとね、金曜日にミニ四駆のレースをしに尼崎のライブハウストラに行ってきたんですけど、残念ながら惨敗というか完敗でしたね。まあ3月の大会で3位に入賞したんですけど、まあなかなか連続入賞をさせてもらえるほど、そんな生優しい世界ではないと言いますか。まあ嫌な予感してたんですよ。っていうのも、前回の3月は復帰してまだ5ヶ月しか経ってなくて、だから部品とか、まあ、設備とかも今ほどには持ってなくて、全然準備もできてなくてバタバタやって、もうこんなんまともに勝負になるんだろうかと思ったんですけど、まあ、やっぱりその何でもそのビギナーズラックというものはあるもんで、たまたま、まあ、勝たせてもらったんですけど、逆に今回は、まあ、まだそんなに、そんな部品とか設備も整ってるわけじゃないんですけど、それなりに準備ができてて、しかも、まあ、少々のことがあっても対応できるぞっていう風なバリエーションも持って、レースに臨んだんですよね。で、まあ、テスト走行時間が、まあ、レース前に、まあ、2時間ほどあるんですけど、そこでもすごいいい感触で走らせる、出てたんですよね。で、これはいけるぞって思ったんですが、やっぱりまあ、難しいコースではあったんですけど、やっぱり周りの上級者の人の対応力がすごい高くてですね、テスト走行の序盤は僕がすごいいい走りをしてたんですけど、やっぱりレースが始まる直前、まあだからテスト走行時間の終盤になってきて、他の人がもうバッチリそのコースに対応してきまして、まあ全く歯が立たなかったなと思いまして、でまあミニ四駆に関する、まあ、反省点というか改善点もいっぱい見つかったんですけど、でもちろんそれを徐々に改善していこうとは思うんですけど、なかなかそれでも上級者との差は埋まらんなと思いますし、でまあまあもうビギナーズラックとかそんなんを期待できるものでももう時期でももうないんで、まあ、こっからまた地道な勝負だなと思うんですけど、まあ、もしかしたら今年中にもう一回何らかの大会に出ようと思うんで、またその報告なんかもサブブログの方でやっていこうと思います。さてさて、まあ、今日本題に入ろうと思うんですけど、まあ、小ネタがいっぱい僕できてて、その小ネタを順々に出していこうかなと思ってたんですが、まあいつも喋ってますように、今年の喋るよ恋は、なるべく時事ネタというか、なんていうかもうリアルタイムなネタを掘り込んでいこうってことをテーマにしてるんですけど、まあこれまたリアルタイムなネタ多いなと思うんで、ちょっとそれをまた先週みたいに順々に喋っていこうと思うんですけど、まあ夏休みなんで、まあ35歳のおっさんの僕なんかはね、もう散々子供の頃、若い頃に、まあ、いろんな遊びをしたんで、もう今更夏やからってね、なんか、そんな特別などっか行きたいとか、特別な遊びしたいとか、まあ、そんなんは別にもういいかと思うんですけど、まあ、やっぱりね、お子さんをお持ちの方とか、まあ、そういう人ら、まあ、とか実際にまだ子供やっていう人なんかは、まあ、どんどん普段できないことをやったらいいんちゃうかなと思うんですけど、まあ、残念なニュース、いっぱい出てきてますよね。まあ、去年の8月1日なんですけど、僕去年7月31日と8月1日に2本連続で喋る横を更新したんですけどね。で、その時に僕は大丸神戸、元町にあるんですけどね。元町の大丸神戸に本格的なお化け屋敷が、まあ、期間限定でできたっていうニュースを見て、まあ、行ってきてそのお化け屋敷めっちゃ怖かったって話をしてたんですけど、今年は大丸の、これはまあ元町やなしに、これはスマの方ですかね。スマにある方の大丸でですね、自衛隊の、まあトラックとか、まあ戦車は来ないし、まあ装備とか、 まあ、あのね、あの機関銃かな、なんか、まあ、そういう武器とかをなんかあの展示するという催し物があるらしくて、まあまあそれを楽しみにしてた子供らも多いと思うんですよ。まあ、あの兵庫県の自衛隊といえばですね、まあ、あのまああの自衛隊そのものやったらその伊丹駐屯地がまあ結構有名というか、まあそのエリートが集まるあの結構ハイレベルな駐屯地があるんですけど、その伊丹の方やなしに姫路の方の駐屯所があのネット上ではすごいあの有名なんですよね。その自衛隊の自衛隊員によるコントとかあのそんなのを YouTube にアップしてるんですよね。であの毎年秋になったら自衛隊の展示会、まあ、一般市民の方を招いてその自衛隊 の, なんかその訓練とかそんなのを見せるというイベントがあるんですけど、まあ、それがすんごい面白くて、しかもそれがまあ YouTube とかにもアップされてて、そういう面白い自衛隊として有名なのがまあ姫路駐屯所なんですけど、まあ、そんなわけでその兵庫県のお子さんにはすごい自衛隊が大人気なわけなんですよね。これはもう実際ちょっと兵庫県に住んでる方になると分かんないと思うんですけど、兵庫県ではほんまに自衛隊人気あるんですよね。で、ちょっと、関係ないというか、まあ、さっきのその、実は僕ミニ四駆レース、金曜日に出場した、尼崎虎のレースにもですね、なんと元自衛隊員の方が、出場者におられまして、その方とその自衛隊の面白話をいっぱいさせてもらったんですよね。まあ、そういった関係もあって、まあ、とにかくもう、兵庫県は自衛隊が大人気な土地なんですけどね、なんとその大丸スモで予定されていた、その自衛隊のその乗り物とか武器の展示が、中止になったんですよ。これなんでやと思ったんですけど、ね、それあれですよ、新日本婦人の会っていう、まあ、その男女平等を訴える会があるんですけど、まあ、この新日本婦人の会、要するに共産党員です。その共産党員のおばはんから、そんなんするなっていうね、わずか 10人ですよ、わずか10人の署名を受けて中止になったっていう、ちょっと大丸すまさん、そのたかが10人の人の抗議ぐらいでそんなん中止にすなよと思うんですが、まあまあその共産党ってのはまあテロ組織、まあ、犯罪集団なんで、まあ、ほんまにね、それこそ共和にじゃないですけど、ガソリン撒かれて爆破されるっていうことも別に平気でする集団なんで、まあね、危険を考慮して、まあ、やめたというわけですけど、この新日本婦人の会、この大丸スマのその自衛隊展示会 の中止で、まあまあ、兵庫県内ではすごい今話題になってるんですけど、それよりもその全国ニュースでね、その少し前に、ね、出ましたよね。その新日本婦人の会がですね、そのどこかの出版社ですかね、どっかの出版社が子ども向けに乗り物図鑑を、まあね、出したわけですよ。その、まあ、夏休みに向けて、で、まあ、図書館なんかにも設置されたりするそういう乗り物図鑑ってのを出したんですけど、そこにその自衛隊の戦車とか、まあ、ヘリコプターとかその乗り物が乗ってて、そんなんを子どもに見せるなって抗議して、結局その図鑑あれ販売中止になったんですかね、なんか回収したかっていうニュースがあって、またアホなことしとるでと思ったんですよ。その思ってた、もうその何日か後の話ですよ。そういうニュースが全国ニュースに流れたと思ったら、その何日か後にその新日本婦人の会が大丸スマのその自衛隊展示を抗議して中止させたっていう、もうねえ、何なんでしょうね、もうこれもう共産党。まあ確か選挙の時の喋る横でも喋りましたけど、まあ必要悪と言いますかですね、まあ共産党というのはですね、まあこの日本という国において全く必要ないかというと、全く必要ないわけではなくて、わずかにはいるんですよ。共産党員の人もやっぱりわずかにはいてくれないと政治はちゃんと回らないんで、全くいらんかというと別に全くいらんとは言わないんですけどね。えただまあこの人だって要するにただのテロ集団というか、まあ犯罪集団なんで、要するにそのあれですよ、中東アラブのね、テロ組織、まあイスラム系の、まあこの間はほんまにイスラム教の人に失礼ですけどね、イスラム教、ちゃんとしたイスラム教の人はちゃんとしてるんでね、まあちょっと言い方が雑になりますけど、もうまあアルカイダ、まあでもアルカイダもそうですね、あれも別に凶悪組織でもないんですけどね、まあまあその武装組織とかいるじゃないですか、もうあれと一緒ですからね、ほんま。何をしようねんと思いますけど、でね、まあ、その展示が中止になったかと思ったらですよ、今度は名古屋ですよ。名古屋でですね、その、 津田大輔さん、この人何してる人でしたかね、津田大輔さんね、まあよく政治番組にも出てきますけど、この人がなんか監督をする、あのなんかあの表現の不自由展というのがまあやってたらしいんですけど、まあこれはそれこそそのさっきのそのね、新日本婦人の会のそのたかが10人ぐらいの抗議じゃなくて、もうほんまに全国民が批判して今中止に追い込みましたけど、あのまあその表現の不自由展何をしてたかっていうと、まあそのまあこの津田大輔さん、まあ要するに韓国が大好きな人なんですよね。で、この人が、まあ、慰安婦像というか、その慰安婦だった女の子の、まあ、像というか、作品であったりとか、ね、あの、安倍総理を、あの、女の人のハイヒールで踏みつける、あの、まあ、これは、仏像ですかね。仏像っていうか、その、なんか、あの、オブジェとか、あの、昭和天皇ですよ。昭和天皇の写真を火で燃やすという風な、なんかアートグラフィック。なんかそんなんをやって、で、それでまあまあ抗議がいっぱい来て中止になったんですよね。で、それに対して今世間では、あの、まあこれ表現の不自由展というタイトルですけど、その表現の自由は認めるべきだっていう、まあ議論が巻き起こっているんですよね。まああの、仮にどんな不敬、もうほんまにね、そんな天皇陛下の写真を燃やさんだ、そんなんね、時代が時代だったらそんなん不敬罪で捕まりますよ。で、不敬罪で捕まってそんなん、市中引き回しの上、もう打ち首獄門ですよ。僕はもうそれぐらいやっていいと思いますよ。そんなんもう津田大輔なんだ、そんなん、市中引き回しにして打ち首獄門でいいと思うんですけど、まあまあ、一応ね、もう今はもうこれちゃんと、まあもう時代も平成から令和になり、もう、ね、自由と平等が認められるこの世の中で別にそんなことはしちゃあかんのですけど、僕もやっぱりそのミュージシャンなんですよ。まあ曲がりなりにもミュージシャンで一応音楽という芸術をやって、まあ芸術っていうのもなんですけど、やってるわけで、まあそれは表現の自由は僕認めるべきだと思うんですよ。仮にその表現してる内容が、まあどんなに卑猥な、まあエッチなもんであろうが、そのそういう放送禁止的なもんであろうが、政治的だろうが、宗教的だろうが、別に何を表現してもいいし、僕は表現は自由だと思うんで、だから、まあ僕はその、津田大輔のね、この展示に関して、その中心になったことに対して、その表現の自由を認めればどうやという議論に関しては、まあそれは表現の自由は認めるべきだと僕は思うんですよね。仮に天皇陛下の写真を燃やそうが、まあね、もうほんま、もうそんなやつ日本から出ていけって僕は個人的には思うんですけど、とは言っても、そういう表現も別に認めるべきだと僕は思うんですが、ただ僕、一番この件で腹立ってるのが、単純にその僕その津田大輔の作品ネットですけど、ネットで確認して見てみたんですよね。で、見てみたんですけど、単純に面白くなかったんですよ。で、単純に気持ち悪かったですし、単純に頭悪いなこいつって思って、全然面白くないし、もうただただ不快やったんですよね。だからその表現の自由や不自由や、その要するに表現として不適切や好ましくない、子供の教育に良くないとかいう意味で中止させていますけど、僕はそうじゃなくて、ちゃんとその美術関係の人とか政治関係の、まあそういう専門家の人らが、もう津田大輔、お前のやってることおもんないねん、お前のやってることもうアホやし、もう価値ないし、なんじゃこれって、なんていうんですかね、あの、表現の自由やどうやこうやじゃなしに、ただただ面白くないねん、気持ち悪いねんっていう、その真正面から批判をしてほしいなと思ったし、その真正面から批判をする人ってなんでいいのかなと思ったんですよ。僕ももう個人的心情からしたら、ほんまにあのこんなん表現の自由とかそんなん抜きに、もうそんな総理大臣や天皇陛下をバカにするなんて、もうどういうことや、もう日本から出ていけって思うんですけど、まあでもそういう自由だって僕はミュージシャンとして認めるべきだとは僕正直思うんですよ。だけどそれなしに僕はもう単純に思んなかったんですよ、作品見て。何にも感動もしなかったし、あの、仮にこれあの、もうほんまにある意味逆に不適切な発言ですけど、その例えば慰安婦の女の子とか、まあそこで安倍晋三さん踏みつけるとか、天皇陛下の写真燃やすとかいう作品が、めちゃくちゃエキゾチックで、めちゃくちゃ衝撃的で、めちゃくちゃなんか、うわ、なんだこれっていう、すごい刺激的なものやったら、たとえ僕自分の思想に反してても、まあまあ芸術としてはこれありかなっていうことを思おうと思って、そういう意を決して見たんですけど、 そこまで覚悟を決めて僕は見たのに全然面白くなかったんですよ。だからその津田大介を批判したい人はなんかそのそんな、なんかそういう政治的思想とかなんか表現の自由とかそういう観点で批判するんじゃなくて、もう全然面白くないわっていう風な批判の仕方してほしいなと思って、僕はただただそれが残念やったなと思います。でまあそのまあまあその韓国のネタが出たついでにもう一個喋っておこうと思うんですけどね、あの日本がその韓国をそのホワイト国から外すというニュースが出ていまして、でこのまあそのまあ日韓の貿易問題ですけど、これに関しては珍しくあの新聞にしろテレビにしてもまあ偏向報道なんか全然しなくて、割とフェアに、あの朝日新聞ですらも割とフェアに報じてるんで、おやるやんけと思って見てるんですけど、それでもなんていうかそのまだその日本と韓国のこのまあホワイト国のねまあその問題を理解してん人世の中に多いなと思って、ちょっと軽く僕が解説していこうと思うんですけど、まあその何かって言いますとその徴用工問題とか慰安婦問題がまた韓国そのまたあのぐちぐちぐちぐち日本にまあ言うてきてるわけですよね。でそのぐちぐちぐちぐち、まあ、徴用工問題で特にその徴用工問題でそのなんかもう韓国にあるその日本企業の財産が差し押さえ食らってもうとんでもない事態になってるんで、日本はその報復措置として、韓国をそのホワイト国から外すという措置を取ったわけなんですけど、まあ、これその韓国の評論家が言ってる通り、その国と国の貿易においてですよ、あの報復行為というのは禁止されてるんです。これはもう第二次世界大戦以降。あの、貿易をそのなんか国と国との争いの報復のネタに使うのは明確にダメって言われてるんで、韓国はこれ報復措置やって言って怒ってるんですけど、だから、まあ日本もちょっとやり方下手くそだなと思うんですけど、ただこれ報復措置かっていうと、その報復措置とも言い切れない面があるんですよね。そのホワイト国を除外したってのは、つまりどういうことかっていうと、韓国が日本から何か製品を輸入するときに、ホワイト国やったら、その細かいチェック、この細かいチェックというのがその3ヶ月ぐらいかかるんですよ。その3ヶ月ぐらいかかる細かいチェックを受けずに、そのまま、まあ貿易、まあ売り買いできますよっていう対象の国から外したんですよね。で、これなんでそんなことをしたかっていうと、ホワイト国には、軍事転用可能な製品や物資を売買する際でもその細かいチェックをしなくていいという条項があるんですけど、それをもうこれからいちいちチェックしんとあかんようになったということなんですけど、実はそのまあ、軍事転用可能な製品や物資というものの中に、まあ、今ニュースで話題になっている復活水素っていう物質があるんですね。この復活水素って何かっていうとその液体なんですけど、この復活水素っていうのは、例えば半導体、まあ、精密機械を使うときにすごい重要なんですよ。その精密機械なんかはその、ホコリ1個でもついてたらほんまにダメになっちゃうんで、それをきれいに洗わなダメなんですけど、そのきれいに洗うときに、まあ、蒸留水、もつまり、真の H2O ですよ。何も不純物が入ってない水で洗う、とかいうのもね、まあ、時計とかやったら、あるんですけど、そうやないし、その、復活水素っていう物質を使ったら、ほんまに綺麗に洗えるんですよね。ところが、この、復活水素っていう物質は、まあ、それぐらいその、ものを綺麗にできるんで、その、すごい、いろんな、その、精密な機械を作る過程で、どうしても重要なものなんですけど、他にもこの復活水素っていうのは、サリンとか、まあ、そういう、要するに毒ガスとか、生物兵器ですよ。そういう、まあまあですね、戦争してる際にその敵の国にばらまくような毒ガスとか生物兵器を作るのにも必要な物質なんですよね。だから、この、しかもこの復活水素っていうのは、世界の8割のシェアを日本が占めてるんです。ほとんど日本でしか作られてない物質 なんですよね。まあ、フッ化水素自体は別に簡単に作れるんですよ。別にそんな理科室の実験で十分作れるんですけど、その極めて純度の高いフッ化水素っていうのは日本でしか作れないんですけど、このフッ化水素をですね、韓国が3年前から大量に日本から買ってたんですよね。で、大量に日本から買ったはいいんですけど、どう考えてもこんな量一体何に使うのって、半導体作るにしてもそんな系量いらんやろっていう風なぐらいの量を日本から買ってたんですけど、どうやらその復活水素を韓国は北朝鮮とか、あとどこでしたかね、イラク、ロシアか、ちょっとすみません、ちょっと明確にこう分かんないですけど、そういう、あの、核兵器を作るかもしれない、あの、毒ガスを作るかもしれない。あ、そうそう、フッ化水素は、そう、核兵器を作るのにも、あの、必要な物質なんですよ。そういう核兵器とか、そんな毒ガスを作りかねへんような危ない国に転売してるんじゃないかという疑惑が、なんと3年前から疑われてたんですよ。で、それを日本が3年前から、こんな大量にフッ化水素を買うてどないすんのっていう、まあその質問とか注意をしてたんですけど、それに韓国はなんと3年も前から答えていなかったんですよ。だから、そんな危ないことをする国はもうホワイト国から外そうってことを3年前から日本は言うてたんですけど、それをまあこのタイミングでまあ外交の交渉カードとして切ったというわけなんですね。だから表向きはこれやっぱりその徴用工問題の報復措置を取られても仕方ないし、事実上まあ報復措置なんですけど、とは言っても別にこの件だけ取ってもまあ十分に危険なことを韓国はしてたんで、そらホワイト国は外されて当然やと思うんですよね。だからその日本も韓国も仲良くして世界平和を目指しましょうとかいうね、まあ、山本太郎もなんかついさっきとかニュースでなんかそんな言ってましたけど、それどころじゃないんですよ。フッ化水素を韓国に売っちゃったら、それこそあのよろしくない国がミサイルとか核兵器とか毒ガス作って戦争になっちゃうんで、むしろ戦争を回避するためにも韓国にこのフッ化水素を売っちゃダメなんです。つまりホワイト国から除外しないとやばいことになってるんで、どうか皆さんその勘違いしてる方がおられましたら、このホワイト国の問題真剣に考えてくださったらなと思います。そんなわけで気づいたらもう容量がもうオーバーしそうです。もうこれ先週に続いてもうめちゃめちゃ時事ネタというかもう政治ネタを喋っちゃいましたけど、まあ喋る声、あのこんな番組、まあこんなこともしょっちゅう喋ってますけど、まあこういうこと以外のこともやっていこうと思うんで、まああのまたもしよければ来週も聞いてください。ちょっと最近僕ちょっと暴走気味やなと思うんですけど、はい、自覚してますんで、ちょっとまあこういう暴走もほどほどにしようかなと思ってます。もしよかったらまた来週も聞いてください。喋る横井。